森本一人の元気が出るラジオ、今回も碇さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、今回の収録は10月14日火曜日ということで、クライマックスシリーズファーストステージが終わって、ファイナルステージ決戦の地福岡に着いたばかりという一人さんとお送りします、
はい、よろしくお願いいたします。
まあ、暑い、ま、暑いですか。
びっくりした。
あ、そうですか。
短パン T シャツレベルっすよ。
え、そんなに。
だって札幌、北海道もうだって夜朝晩ダウンで全然いけるでしょ
う。はい、もうマイナス気温になってますから、う
ん、ねえ、
うん、
この寒暖差はすごいね。びっくりしました、空港出た瞬間。
ああ、そうですか。
今日からこの遠征から、ね、クールビズがもうなくなったんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、みんなスーツでネクタイでって言うんですけど、うん、はい、全然クールビズじゃんこっちの感じだと。よかったと。
あ、そうですか。まあちょっとね、本当にその気温差もね、選手たちにとっては体調面とか含めていろいろちょっと心配なところもありますけど、まあ収録時点が今日14日ですから、明日15日からホークスといよいよファイナルステージということで、うん、ひとりさん、試合がなかった13日はエスコンフィールドで練習をして、そして14日移動ということだったんですね。
はい、そうです。
うん、どうでしょう、チームの雰囲気っていうのはその練習の時点ではどんな感じでしたか。
いや、まあすごいいい勝ち方したんで、
はい、
まあ、その次の日ということもあって、まあ、興奮冷めやらぬという感じもありましたけど、
うん、
まあ、選手は、まあ、ひとまずちょっとこうほっとしたというか、
はい、
まあ、バファローズにこう勝てたっていう喜びはかみしめながら練習してた気がしますね。
ああ、そうですか。
うん、よかったなって感じですよね。
うん、その2試合をね、今日ちょっと振り返ってもらう、まあ、本当はちょっともうホークス戦に向けてそれどころじゃないという部分もあるかとは思うんですが、
はいはい、
ね、直後ということで振り返っていきたいと思います。まずは初戦、11日土曜日の対戦ですが、両チーム先発ピッチャーは伊藤大海、そしてバファローズ山下俊平太という対戦でした。まずひとりさん、伊藤大海投手のピッチングはいかがでしたか。
はい、トータルしてみたらもう本当に素晴らしかったんですけど、
うん、
すごい、慎重に投げてた分、
はい、
球数が増えて珍しく、まあ、7回で交代したんですけど、
そうですね、
まあ、球数も結構いってて、
はい、
でも本当にトータルしたら、うん、本人でも本人は投げ切りたかったと思うんですけど、
うん、
まあ、納得のピッチングだったんじゃないかなと思いますし、
はい、
まあ、僕の目からすると初回に野手のミスがあったんですけど、一番ね、初回ってスッとこう入っていきたいところで、
はい、
まあ、ミスが出てしまったんですけど、
はい、
ひろみくんがそれをカバーしてくれて、まあ、そこも含めてね、球数が増えてしまったんですけど、まあ、とにかく初回をこう野手のミスをカバーしたっていうところが本当に頼もしかったですね。
うん、本当にリーグ終盤のホークス戦なんかは初回から出力全開というような、ね、ピッチングを見せていましたけど、本当にこの試合は先ほどひとりさんがおっしゃったように、まあ、丁寧冷静にという感じに見えましたね、うん、
見えましたね。本当に慎重に投げてる感じもありましたけど、
うん、
まあ、横から見てると、
はい、
いつもよりなんかボールの出どころが少しこう間があってバッター見にくそうだなっていう感じはあったんで、
あ、そうですか、
うんうん、だからまあボールも走ってはいましたけど、
はい、
より空振りも取ったし三振も多かったですよね。
そうですね、9つの三振を奪うと、
うん、
ピッチングの内容になりましたけど、
素晴らしい調整だったんじゃないですかね、
うん、まあね、昨シーズンの当然悔しい思いがあった伊藤大海投手のクライマックスシリーズですから、本人は並々ならぬ思いでね、マウンドに上がったのかと思いますが、ただ相手の山下投手も素晴らしいピッチャーだなと改めて感じましたね。
よく点取りましたよね。
そうですね、
いやもうこれは1点ゲームだなと思いましたもんね。
うん、攻撃面ではどういったことを山下投手に対して意識して攻めていってたんでしょうか。
まあシーズン中も対戦した時にコントロールがまばらな時がある、
はい、
ボールはもうすべてが一線級だと、
うん、
いうことを考えると、まあ、甘いボールは打ちに行きながら ボール球頑張って見逃そうっていう、すごいもう究極の難しいことをするしかないんですけど、
はい、
でもまあどっちもできるピッチャーじゃないんですよね。
うん、
まあ、かといってあの、まあ、クライマックス初めて投げたのかな、山下投手は。
はい、
で、まあ、そこら辺の、まあ、感覚も空いてるし、あのシーズン中の終わってからの感覚も少し空いてるし、そういう大舞台でのどんなこう、ね、パフォーマンス出すかっていうのも力みまくってコントロール乱れるかもしれないし、その緊張感がいい方向に行くかもしれないし、
はい、
短期決戦ってその辺が難しいんですよ。蓋開けてみないとまずわからないっていうところがあるんで。
そうですよね。
まあ、蓋開けてみたらやっぱりいいピッチャーだなっていう、まあ、多分何点も取れないだろう、一点勝負だなっていう感じはありましたけどね。
うん、ただその中でですよ、2回に先制できた、早い段階で先制できた、これはやっぱり大きかったですね。
大きかったですよ。2回どうやって点取ったんでしたっけ。
これ2回はですね、2回の裏、まず5番の郡司選手がライトオーバーのツーベースでノーアウト2塁、はい、で6番田宮選手が送ってワンアウト3塁、はい、そして7番万波選手三遊間を破るレフト前へのタイムリー。
そうだあのタイムリー大きかったっすね。
そうですね、もう低めのフォーク食らいつきながら運んだっていう感じでしたけど。
いや、そう、あれで多分ね、もう山下投手すごいいいピッチャーなんで、
はい、
ワンアウト3塁作っても点数が入らない確率高いっていうこともまあ予想はできたんですけど、まあ、大瀬は 手堅くね、あの、まあ、ワンアウト3塁作ったんで、
はい、
やっぱりこう万波君のあの1本っていうのは、あ、本当に、まあ、初戦でもあったし、うん、ああいうところで点が入らないともう逆にこう自分たちにプレッシャーもかかってくるんで、
はい、
本当に大きな1点になりましたね。
そうですね、まあ、万波選手は今シーズンちょっとね、多分本人的には苦しんだ、特に終盤なんかは腰の痛みもあって出場もできなかったりということもあった中で、うん、ただまあ去年のクライマックスシリーズのファーストステージでも初戦を落として後がない中で9回に同点ソロホームラン放ったりと、うんうん、やっぱ勝負強さっていうのは健在ですね。
あ、なんか勝負強いっていうか大舞台に強いイメージが徐々に出てきてるんじゃないですか。
あ、大舞台での強さ、
うん、だって去年もね、土壇場であんなホームラン打ったし。
そうですね、
同点ホームランね。
うん、
で今回も、今年本当に彼は苦しんだシーズンだったんですけど、
はい、
まあ、怪我を明けてこのクライマックスから戻ってきてくれて、まあ、我々も どういう、ね、パフォーマンスを出すかっていうのは、まあ、試合見なきゃわからないんですけど、
はい、
すごいいいですね。
すごいですか。
打席の中の雰囲気、アプローチがすごいいいです、うん、一番いいんじゃないかって思うぐらい。
あ、そうですか。
すごい集中してる。だからまあ彼本当はあれなんじゃないですか、あの大舞台とか結構好きな方なんじゃないかな。
うん、よくね、あのコメントでもそういうコメントをしてますよね、
うん、
こういうところで打てる選手にみたいなことをね。
そうそう、初戦の前シートノックやったんですけど、その時に、はい、まあ、あのマーチョと話できて、
うん、
やっぱちょっとこう緊張感違うって言ったら、いや、あんまり変わんないですかねみたいな感じだったから。
あ、そうですか。
うん、やっぱその辺のね、こうどっしり感みたいな、
うん、
うん、なんとなく本人の中でね、楽しんでるところあるんじゃないですかね。
あ、非常にいいメンタル状態っていう感じなのかもしれないですね、
うん、打席見ててもなんかこう空回りしてる感じもなく、
うんうん、
気遅れしてる感じもなく、
はい、
素晴らしいパフォーマンスで今戦えてますね。
そうですね、その万波選手のタイムリーで先制して、で3回のね、守りから伊藤投手はストレートも増えて、なんかギアをちょっと上げたのかな、先制直後というね感じのピッチングにも見えましたけど、まあちょっと満塁のピンチ4回に招くというところもありましたけども、落ち着いてしのいで、そして4回の裏、先頭のレイエス選手のヒットで出塁で、ただ4番の清宮選手のダブルプレーでちょっと嫌な流れになりかけた中で郡司選手のソロホームランと、
うんうん、あれかっこよかったね
郡司君、かっこよかったですね。
あれかっこよかったな、うん、初球だよねあれ。
そうです、初球のカーブでした、
はい、で、あーって、あー、まあこの回もいきなりもうこう、そうか、もうゲッツーか、ちょっと点数取るのきついなと思ったところでのカパーンと初球ですから。
そうですね、
あれはちょっとみんな差し込まれたぐらい、
うん、
よっしゃみたいな感じでしたよね。
そうですね、そしてバットフリップも綺麗、うん、に決めて、ね、あのヒーローインタビュー、試合後のインタビューの中でも4番清宮選手が、全然打ってくれないんで、僕は5番でしたけど4番の顔して打ちましたっていうね、うん まあ、コメントもさすがだなと思いましたけれども、
若干こうブラック軍事だね、あの辺は。いいよね。
いじってね、うん、いうところも含めてでしたけれども、素晴らしい追加点が入るという4回の裏になりました。でその後、まあ、伊藤投手は7回まで無失点というピッチングで、その後継投していくんですが、ひとりさん、前回この番組で、はい、まあ、この継投選手交代、特にこの短期決戦、うん、難しくなりますよねというお話をしていましたけど、なんか今回継投策は宮西投手が決めたと。
そう、だから初戦そうみたいでしたよね。
はい、
うん、なんかいつもと少し感じ違うなと思ったら、やっぱそういうことだったんですよね。
あ、少し違う感じしたんですか。
うん、まあ、ベンチのピッチングコーチ同士のやり取りと監督との会話とかが、なんかいつもと違うなっていう感じがあったんで。
あ、そうですか。
あ、でもそういうことなんだと思って、
うん、
でも本当ね、宮西君すごいいい系統に結果的になりましたよね。
そうですね。これでも新庄さんが決めた、宮西さんに託したっていうことみたいですね、記事を読んでいると。
何週間前からも伝えたっていうの。
あ、そうですか。
らしいですよ。
うん、8回に田中正義投手、そして9回に斉藤幸也投手と。まず田中正義投手からですけれども、まあいろいろと思うことがあったシーズンなのかなとも思うんですが。
いや、まあ実はね、正義くん終盤結構ね安定してて、多分ね、はい、正義くんクローザー行ったりもしてたし、うん、そんなにこうね、どこのポジションやっても序盤ちょっと苦しんでたようには見えたんですけど、
はい、
まあ、だからね、配置転換があったと思うんですけど、うん、まあ、それにしても、あ、まあ、別に正義くんが8回来て、ああ、でももうあれ2点差あったんで、
はい、
まあ、いつも通りの正義君のピッチングすれば多分抑えてくれるだろうなっていうのは僕は思って見てましたね。
ああ、そうですか、うん、その田中投手もビタッと抑えて、そして9回は斉藤幸也投手、
うん、
ちょっとすごかったですね。
ねえ、なんか幸也君って去年もそうなんですけど、
はい、
終盤にこう完成度が上がってくる、
うん、
感じがあったんですね。だからこそ去年も、ファンフェスでクローザー幸也で行くというところまで言わせたと、
は
い、
うん、
で今年のキャンプオープン戦と、んっていう感じで上がってくるのかなと蓋開けてみたら、やっぱりあれって感じだったんで、
はい、
全然投げてなかったですしね、
うん、
大事な場面でね、
はい、
そこからですよね、だんだん投げて調子上げてきて、まあ、終盤すごい良くなってきたなと感じてたけど、
うん、
このクライマックスのファーストステージ見てたら、もうなんか覚醒したようにも見えますよね。
いや、本当そうですね。テレビの解説の方もこぞってそんなコメントを残してましたけど、うん、表情も違うし、160キロのツーシームとか、
うん、
とんでもないボールで全然打たれなさそうな雰囲気がムンムンに出てるという感じでしたよね。
いや、すごい。だからまあ僕らからするとね、まあ開幕からああいう感じのイメージはしてたんですけど、
はい、
まあ、それが尻上がりによくなってきて、うん、まあ、でもここでね、調子上げてくれたっていうのは、またクローザーね、柳川君も怪我しちゃったし、
はい、
意外に今年ね、クローザーは結構苦しんだんですよね。
うん、
なかなかね、正義君も調子が上がってこなかったりとか、
はい、
ゆきや君もね、まあ、今言った通りだったし、柳川君も最初からいたわけじゃないんで、
そうですね、
うん、結構、まあ、ピッチングコーチ苦しんだと思うんですけど、ここでなんか最後のクローザーのピースがはまるっていうね。
そうですね。
そう、だから7回8回行く力のあるピッチャー結構いると思うんですけど、
うんうん、
意外と僕もね、現場入って思ったんですけど、
はい、
まあ、9回の締めれるピッチャーいるってすごいことだなと思うんですよ。
はい、
なかなかね、はまらないんですよ。
うん、
調子がね、こう波がある選手も使えないし、
はい、
力があってもなんか今調子が落ちてるって選手は使えないし、
はい、
ホークスがね、それ最初オスナ投手ずっとやってたけど、
そうですね、
いや、前半苦しんだじゃないですか、
はい、
でそれが最後杉山投手がクローザーハマってから一気にまあやっぱり乗り出したし、もともと7回8回に投げれる力のあるピッチャーいっぱいいるんで、なんかその辺がやっぱ一気に、ホークスも、まあ、ファイターズはそこはちょっと最後苦しんだ気がしますけどね。
ああ、そうですか。ただこのクライマックスでその形が見えた、うん、できた
と。そうそう、ゆきやくんがもう完全にあそこも任せられると いう感じにはなってますよね。
そうですね。
いや、わかんない。でも、ゆきやくんって、なんか本当、すっごいこう、信用したらいきなり振られそうなイメージがあるから。
ちょっと。
あれ今日のゆきや、別人かみたいな。何回も見てきてるからな。
まあまあまあ、でもね、まあ本人は、この後2試合目のお話もしますけど、うんうん、まあでも本人この2試合でね、相当な自信をつけたんじゃないかなというふうにね、
そうですね、
思いますけど、あと1個、この1試合目の最後、まあ斎藤幸也投手が投げた9回ですけど、2アウトまで取ったところで、レフトの五十幡選手とセンターの矢澤選手を入れ替えましたよ、ね。
あ、まあこれは打球方向、ボスがこっちの方が飛びそうだなっていうのだけです。
そうですか、
はい。
まあ、そのあたりテレビ、私は NHK の BS の放送を見てたんですけど、解説の田口壮さんがこういう細かいところまでやっぱり気を配るっていうのは本当に大事だっていうお話を、ね、
う
ん、されて、
そうそう、左バッターとか、はい、ゆきやくんだったら引っ張れないだろうなとか、そういうのがあって、まあ、だから今ボスとしては、はい、磯畑君と矢澤君ってすごい両方とも技術高いし足も速いけど、守備力で言ったら安定感は磯畑君の方があるっていうことの多分スイッチだったと思うんですよね。
ああ、そういうことだったんですね。
磯畑君を生かすためのあれは
守備交代、
うん、ですね。
ああ、そうですか。そのあたりもね、しっかりと締めくくって2対0ということで完封勝利ということになりました。さあ、そして2日目、12日の試合、2試合目はですね、ファイターズ先発北山、バファローズエース宮城ということで、またこの宮城投手もやっぱり改めていいピッチャーなんだなと思うね、ピッチングでしたけれども、
はい。
ただその中で北山投手、初回は三者凡退に抑える上々の立ち上がりでしたけど、その後のピッチングっていうのはちょっとひとりさんの目にはどう見えてたでしょうか。
いや、まあ初回すごかったです。156キロとか出てたんじゃないかな。
そうですね、はい、
なってたっすよ、
うん。
まあ、ただまあ、その次の回か2回でしたっけ、ホームラン打たれたのは。
そうですね、2回です。5番の杉本選手のソロからですね、
うん、はい。まあ、コントロールを少しこう、カウント悪くしてね、3-1からだったかな、まっすぐ1本。でもね、やっぱね、杉本選手さすがだなって思うんすよ、
うん。
あそこで、まあ、調子のいい北山君のまっすぐを大事なところで一発で仕留めるっていうのは、はい、まあ、今年1年、まあ、バファローズ打線に本当苦しめられてたし、はい、本当怖かったんですけど、うん、まあ、そのなんか象徴的な試合になった気がしましたね。
そうですね、
あの一発は強烈でした。
その1点を失って追いかける展開になった2試合目でしたけれども、ただ直後2回の裏にすぐに追いつく、しかも初戦は出番のなかった水谷選手のタイムリーで同点に追いつくと、うん、はい、いうことで、ひとりさん、本当になんか初戦も2戦目もそうですが、打つべき選手が、打ってほしい選手がここぞという場面で打ってたなという印象があったんですが、いかがですか。
まあまあ、トータルしてね、本当にみんないい活躍しましたけど、うん、で、まあ、宮城投手が投げてるんでね、その先制点取られたすぐ後にポンとこう終わってしまうと乗っていってしまう可能性高いんですよ。
はい。
でオリックス打線強烈なんで、追加点取られたらもうだんだんもう追い込まれて、うん、そのまま終わってしまうっていうパターンがある中で、そのジェシーのねヒット大きかったかな。
そうですね、しかも先頭で出たのも2戦目で出場した山形選手のヒットからという形に、ね、なりました。代わって入った選手たちがということになったんですが、ただ3回の表、今度は紅林選手のスリーランということで、追いついた直後また引き離されるというちょっと嫌な展開にはなりました。
そうですね、あそこ確かワンアウト、まあ、ワンアウトから太田君を三振取ったのか。
そうですね、はい、ね、そこでようやくツーアウト。その前に、この回はですね、バファローズは先頭宗選手がファーストゴロで、ラストバッターは若月選手にライトオーバーのツーベース、一番広岡選手内野安打で、うん、ワンアウト1、3塁で太田選手空振りの三振で迎えた紅林選手。
そうそう、であそこで三振取ったで、まあ、北山君の力だったらまあ、これ0点あるなと思ってたところで、まあ、一番避けなきゃいけないホームランで、はい、うん、まあ、これタイムリーならまだ1点なんですけど、
はい、
ホームランでね、一気に 3点で、相手投手は宮城投手でしょ、うん、ここでもうかなり追い詰められた感じだったっす。
ああ、そうですか。
うん、その日の試合で、まあ、1点取って、うん、取られて取り返した後のすぐの回でガツンですから、はい、あ、これはちょっとまずいなって思った次の回ですよね。
そうですね、3回の裏、今度はファイターズ3点を追いかけての 攻撃だったわけですが、先頭は2番に入った松本選手空振りの三振、そして3番レイエス選手がレフト前ヒットで、郡司選手が4番デッドボールでワンアウト1塁2塁として、うん、この日は5番に入った清宮選手、うん、2点タイムリースリーベースで1点差と。
いやこれね、チームの流れでいくと、
はい、
1点でいいんですよ。1点でいいから取っておくと、うん、少しこう止められるというか流れを、
はい、
終盤にグッとこう流れが来る可能性が出てくるんですよ、
はい、
でレイエス選手があのセカンドランナーでしょ、まあ、ヒット1本じゃ多分帰れないんですよ。
そうですね、うん、
それがまたいいところ飛んでくれてダイビングしてくれて後逸してくれて、
はい、そうですね、
コーチャーからすると、まあ、まず長打打ってほしいんですよ。あのセカンドに足が速くない選手がいると、
はい、
それがね長打になって2点取れたっていうのが、うん、あらまあこの試合の本当に大きなポイントだったんじゃないかな。
そうですね、うん、3点差に嫌な流れになった中ですぐに取り返せた、しかも1点差まで詰め寄れたという、ね、
うん、
3回の攻撃でした。そしてまあその後、両チームなかなか得点が入らないという展開が続くんですけど、相手バファローズは4回からですね、栗投手に継投して、うん、まあ、本当にシーズンでも苦しめられた栗投手相手ということで、また違うねちょっと対策を練らないといけないというような起用だったのかなというふうに思いますが、その中で両チームがなかなか得点が入らないという状況が続きましたけれども、こちらファイターズの方は4人目で上原投手がマウンドに上がって7回8回をゼロに抑えて、特にひとりさん、うん、8回の守りが非常に素晴らしかったなというふうに見ていたんですけど、この回先頭相手の2番太田選手 1,2 塁間の抜けそうなあたり、この水野選手がまず攻守素晴らしい守りを見せて、うん、で続く3番紅林選手の大きなライトへの当たりを、万波選手がよく取ったという場面がありました。
はい、うん、まあ、1点負けてる状態だったんで、もうそこの、はい、追加点というのはもうかなり劣勢になる中で、まあ、守備もそうですけど、まあ、その前に金村君がロングリリーフ で、
そうです、ね、
ゲームを作ってくれた、はい、で、まあ、相手も栗君で、なかなか点取れない中で金村君がまずこの点を与えず粘ってくれてた、
はい、
まあ、そこはもうかなり大きかったですよね、
うん、
でその後にもう終盤に差し掛かってきたら、もう今度もう本当にこうワンチャンス、来たらその時にどうかダメだったら負けるしみたいな展開になってきた時に、あのいい守備で、
はい、
まあ、なんとか相手に流れを渡さないような、
うん、
流れからの8回に入れたんでね。
そうですね、
うん、
その8回の裏でした、水谷選手、水野選手は連続三振ツーアウトとなったんですが、
うん、ツーアウトか、
そうなんですよね、万波選手のセンター前へのヒット、
そしてそこからだ、
矢沢選手がこの日初打席ということでレフト前へのヒット、ツーアウト一塁二塁として、うん、そして3番レイエス、
はい、
これライトオーバーフェンス直撃の逆転の2点タイムリーと、
はい、
最高の形になりました。ひとりさん、ここでまあ、もういろいろファンの方もこの日の試合を振り返って、はい、あの矢沢選手の一塁からの生還がすごいという話が出てたんですけど、うん、まあ、相手のバファローズの守りもクッションボールの処理、それから中継プレーも、はい、まあ、ほぼ無駄なくというかほぼノーミスの守りだった中で、はい、あのゴーのサインっていうのは判断はもう迷いなくっていう感じですか。
あのね、迷いなかったんですよ。
ああ、そうですか。
そう、なぜなら相手のクッションが良かった以上に矢沢くんが来てくれてたんですよ。
はい、
いいスタート切って、うん、でもうスピード乗った状態でターン来てくれたんで、
うん、
もちろんパンパンってこう返球してきたの分かったんですけど、この距離なら矢沢くんの足で絶対勝負できるって思えるぐらい来てくれてました。
ああ、そうですか。
はい、
いや、もうあそこは本当にプロ野球の見どころがギュッと詰まった、うん、あのワンプレーだったなというふうにね見てたんですけど、
いや、そうだから本当に一歩なんですよね、
うん、
一歩のさ、こう守備側もそう、一歩多くなったらランナーが一歩進むし、
はい、
ランナーも一瞬遅れたらその分一歩遅れるし、
うん、
それが最後のタッチプレーのところを見るといつも思うんですよ、
はい、
本当にこうイースターと切ってベースターンをしてくれたからこそセーフになれたし、
うん、
あの細かいことってよくね、あのみんな分かってるんですよね。細かいことの積み重ねが大事だと、
はい、
ホームランそれ打って1点取れるけど、
うん、
ここで本当にこう反対方向だとか一球を粘るっていうことのなんか集大成がそこのプレーになんか集約されているような気がするんですよね。
あ、そうですか。
うーん、後で映像見ましたけど、
はい、
あのファーストの太田くんも結構ね離れてくれなかったんで、
はい、
まあ、矢沢くんもそんなに出れなかったんですよ、
うんうん、
まあ、その中でもギリギリまで出て、まあ、そこもそうだし、
はい、
ピッチャーが投げるし 3-2 なんで自動スタートなんで、
そうですね、はい、
いかに早くスタート切れるかもそうですし、まあ、そこが完璧だった気がしますね。
あ、そうですか、
うん、
いや本当にあの矢沢選手が帰ってきたあの一点は、まあ、もちろんですけどものすごく大きなプレーで本当にプロ野球って面白いなって思う、うん、あの
いやそうね、
攻防でしたね。
いやだからまあ、あ、全部がこうつながったというか、まあ、レイエ選手がバッターでホームランもダメだから相手バッテリーもね、はい、慎重に攻めざるを得ないんだけど、
うん、
これ 3-2 になったっていうのもまたポイントで、
はいはい、
2-2 からだとスタート切れないんで、あのクッションではまず帰ってこれないんですよ、
はい、
だからやっぱ改めて思うのは、うん、その僅差の時にランナーが1塁の時のバッテリーはやっぱり 3-2 の前に 2-2 までにやっぱ勝負仕掛けないとこういうことが起きるんだなって、そういう条件が逆に今回はファイターズに味方したっていうね。
そうですね、うん、自動スタートのシチュエーションになったと。
そうですね。でまたファーストランナーとセカンドマンチューがセカンドランナーか、はい、それが逆でも成立しないし、
うんうんうん、そうですね、
まあ、そういうなんかあの本当に勝利の女神が微笑んでくれた瞬間じゃないかな、あそこは。
そうですね、
うん、
でレイエス選手がまた球場のファンを煽って、もう多分最高潮のボルテージの高まりというね感じになっていましたけれども、そして9回はまたも斉藤幸也投手、う
ん、いや盛り上がったっすね、はい、幸也くんが出てきてあんなにこうなんかね、
はい、
期待で盛り上がるなんてシーズン中あんまりなかったから
さっきから
ちょっとなんか、うん、幸也か、うん、頑張れみたいな感じがちょっとあったけど、あの日はおっしゃ幸也やれみたいな感じでしたもんね。
あ、そうですね、しかも初戦でマウンドに上がった時よりも斉藤投手自身の顔つきがまた違って、なんかちょっとスーパーサイヤ人みたいな顔つき、うん、自分も楽しんでるあの悟空の高揚感がある顔みたいな感じになっていて、うん、ものすごいねピッチングをまた見せてビシャッと抑えてしっかりと役割を果たしたというゲーム。
いや本当かっこよかったな。俺だってあれミセスグリーンアップルさんなんて歌でしたっけ。
登場曲ですか。
あ、登場曲
ライラックかな。
ライラックか、
うん、ライラックじゃないですか。そうですよね、
はい、ライラック聞きましたよ俺
そうですか、
ちょっと興奮して聞いちゃいました
あ、それぐらい
かっこよかったから。
いや、そうです、いや、うん、本当にかっこよかったですね。3人ビシャッと、
そう、ね、8回の裏逆転、9回の表次の回にクローザー、
はい、
バチン最高やんって感じでしたよね。
ですね、うん、もう本当に素晴らしい試合の締めくくり方となりまして、うん、2連勝でファイナル進出ということになりました。さあひとりさん、
はい、
だいぶたっぷり振り返っていただきましたけれども、15日からはホークスとのファイナルステージ、うん、まあ、去年は3連敗ということもありましたけど、
はい、
ポイント改めてどんなところになってくるでしょうかね。
どうかな、ポイントという、まあ、ポイントというか、まず僕らは去年すごい勝ち方してマリーンズさんを下して、
はい、
乗り込んだわけです福岡に。
そうですね、
でほぼ何もできずにやらせてもらえずに返り討ちされたっていうのはもうちょっと僕衝撃的で、ってあんなにいい戦いして勢いつけたのにっていうのがあったんですよ、
はい、
で今回も一緒なんですよ。
はい、
まあ、バファローズさんにあんだけいい試合させてもらってなんとか勝てて、この流れこれ以上の流れないでしょって、で 去年の、まあ、反省をどうやって生かすかですよね。まあ、この流れでそのままじゃあスッと入れるかったらなかなかそうはさせてくれない王者ホークスなんで、
はい、
まあ、ここでもう、生きてくるのが多分経験だと思うんですよ。
経験、
はい、うん、去年はいい流れでそのまま行くぞって感じだった。で、あれ蓋開けであれ何もできないみたいな、その経験が今の選手たちにあるんで、
うん、
まあ、もちろん我々監督コーチももちろんそれは去年経験できたんで、それを踏まえていろんなところのアプローチしながら言葉かけもそうだし選手たちも入り方っていうのを、まあ、考えていけば少しは去年と変わってくるんじゃないかなと思いますね。
あ、そうですか、
うん、
ちょうどこれ収録14日ですけど、前日会見というものが行われまして、小久保監督も、いろいろとねお話をしてみたしていたみたいですけど、予告先発はホークスモイネロ、そしてファイターズ辰晃太という初戦ということになります、
うん、まあでもまあ初戦のポイントは辰くんでしょうね。モイネロ投手からじゃあ 4,5 点取れればいいですけど、
はい、
イメージ湧かないですよね。
そうですね、
となるとやっぱりなかなか、うん、ロースコアがそう予定想定される中で辰くんが、はい、まあ、ここでもう一皮抜けて、おお、舞台強えなってピッチング見せてほしいですね。
そうですね、うん、で、今川選手が一軍合流というふうに、ね、なったということで、で、小久保監督も警戒しているようで、今川、山形が出てくると思うので、そこをしっかり抑えてほしい、まあ、これは9月にモイネロからホームランを打った2人の名前を、ね、うんうん、挙げた小久保監督ですけれども、まあでも本当にホークスも周東選手も、また合流したようですし、山川選手もフェニックスリーグで調整してて合流したというふうに報じられていますので、まあそう簡単にはいかないとは思いますが、
うん、
まあただファイターズファンはひとりさん本当に期待今年こそと思ってると思います、
はい、いやもうぶつかっていくだけですね我々は。
そうですか。
で今年長くみんなこのメンバーで野球やりたいし、
うん、
まあ、とにかく選手信じて我々はぶつかっていくだけですね。
そうですね、リスナーの方からもねコメントが本当に増えてるんですよ最近 YouTube の方にも。そう、ニフェーデービルさん、優勝できなかったことはもちろん悔しいですが、2位で悔しいなんて言葉が出るなど2年前は想像もつかなかった、本当に強くなった。で、ハルヤンさんも25歳が主力の若いチーム、来年以降も楽しみですし黄金期これからだと思います。さらにジョニーさんは日本一になることで今年頑張ってきたことが全て報われると思います、絶対にホークスにやり返しましょうと、
うん、ありがとうございます。
応援メッセージもいただいています。
聞いてくれてるなみんな。
そうですよ、もうこれ明日当日初戦の日に配信したいと思いますから、
あ、ぜひぜひ
試合前にこれを聞いて気持ち高めてもらってね。
はい、はい、ということで、はい、まあ、今回ちょっとねバタバタしましたけど、クライマックスファーストステージの方をね繰り返してもらいましたが、明日から戦ってまいりますんで皆さん応援してください。
はい、楽しみにしています。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。